矢吹ジャンプのドラバナーということで、どうも、アガリスクエンターテインメントの矢吹ジャンプです。先週ですね、無事にアガリスクの公演卒業式実行が、終演いたしまして、ご来場の皆様ありがとうございました。いやー、大変でしたね、今回もね。いろいろとまあ、大変でしたよ。まあでも、楽しい公演でございましたね、ありがとうございました。たくさんのお客さんに来ていただきまして、無事ね、集客が1000超えたのかな、まあなんとか目標を渡したんじゃないかとは思いますけれども、もっとね、もうちょっと頑張りたいですね。もうあのね、大変でしたよ。まあそもそもね、あの前回ドラバナー上がってたのが先月のね、頭の方ですから、多分もうすぐ支援会ですみたいな話をしてる時期のはずなんですけど、いや支援会の時からね、まあ脚本が結局上がらずということで、途中までのね支援会っていう形になって、まあこれも申し訳ねえなと思いながらやってましたけど、まあでもね、支援会の方もなね、 お客さん来ていただきまして、まあその後の作戦会議、お客さん含めてのね作戦会議っていうやつでいただいた意見が、まあ本編に反映したりなんなりっていう、まあ結局やってよかったなという支援会にはなりましたけど、まあ結局ね、でも途中までしかできなかったっていうのは悔しかったですけどね。まあそっから10日ばかしで本番という形になる、その間にね上がってなかった部分がまあギリギリまでかかってきて、まあドワーッという感じでやったわけですけれども、まあ、大変でしたけどね、あの、真ん中のね、波状も頑張ってくれましたしね、あの、周りも一生懸命やってまして、まあ、僕も一生懸命やりまして、まあ、ね、日程の半分ぐらいでやっとこう、ああ、こういう形なんだなっていうのが見えた気がしまして、まあ、後半は存分にやりましたけれども、最初の方はもうとにかくもうセリフを追っかけるのがやっとだったり、もう緊張というか、もう大丈夫かな、結局全体像がよく自分たちでもわかんねえぞみたいな状態な時期もあったりで、ほんとね、まあ大変でしたけども、まあでもね、最初の方からお客さんからいただく感想とか評価はとてもいいもので、ありがたいことでございましたよね、ほんとね。まあね、アガリスク的に珍しいというか初挑戦なんであろうことも試みもいくつかありましたし、あのね、舞台美術がね、なかなかあのギミック付きのやつをやってたので、結構そこもね驚いた方もいるかもしれませんけれども、あれはすごいですよね。とてもああなるとは思わないっていう形から入ってますからね、クライマックス。まあそういう形でいろいろでしたからね、スタッフさんにもいろいろと、まあ、ご迷惑というかご協力いただいて、まあ、ああいう芝居になったわけですけど、クライマックスね、本当もう、あれも、もうちょっと早くね、本が上がってるとね、スタッフさんにもいろいろとね、やりたかったこととか、あ、こうなるんだったら、こうしとけばよかったな、みたいなのが、もしかしたらスタッフさんにもあるかもしれないんで、申し訳ない部分はあるんですけどね。でも、まあ、何せよ、結果的にとてもいい公演になったな、とは思いますね。いろいろと、今後もね、いろいろ考えていくきっかけにもなる公演だったと思いますし、まあね、本公演に関しては今後アガリスクがね、まだ予定が決まっていないので、まあ、こっから改めていろいろと次のステップに進むべくやっていく感じになるんじゃないかと思いますが、何はともあれ一つ終わったということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。ということでございますよ。でね、まあ、なんせそれが先週終わったところで、まあ、そういうバタバタしてはおりましたが、やっとこう一息ついたという状態なわけですけれども。でね、まあドラバナーですよ。ドラバナーなのでね、ドラマの話をするわけですけれども、ね、 前回、前々回、2回続けて、こう、ドラマが見れなかったっていう、1月分と2月分ですね。ドラマが見れなくてっていう形になってしまいまして、まあ、先月はまあ、忙しかったのと。まあ、1月も忙しかった、プラス、その、レンタルがね、できなかった、望んでたものがレンタルできずに、こう、タイミングを逃したっていうのがありまして、まあ、見てないっていう話になって、そのね、タイミング逃したのが、マイボス、マイヒーロー。まあ、前半だけ見て、後半が借りれなくてっていう話をしたかと思うんですけれども、もちろんね、そのつもりがあったわけですよ。見るタイミングがあったら見ようと思ってたんですけれどもね、どうやら、ね、後半がね、傷とかで、多分ね、レンタルに戻ってこないんですね。多分、研磨とかに回っちゃったか、行方不明になったかわかんないんですけど、後半が、うちのバイト先で、ないと。で、今回も、だから、マイボス・マイ・ヒーローに関してはね、公演終わってからタイミングで見ようと思って、借りようと思ったらもう、ない、ずっとないっていう状態になってたみたいで、まあ、これしょうがない、ということでね、今回もしょうがないので、マイボス・マイ・ヒーローは諦めたわけですけれども、まあ、じゃあ、何にしようかな、と思って見てまして、まあ、見てましてっていうか、まあ、探してまして、まあ、久しぶりにちょっと見たいな、というのがありまして、見ました。ドラマ、やっとね、ドラマの話ができるドラマが戻ってまいりましたよ。今回、テーマはですね、SP でございます。SP、まあ、皆さんご存知でしょうね。あれですよ、岡田准一ですね、岡田くんのやつですよ。まあ、これね、テレビでやってたのが2007年の末ぐらい。らしいので、まあ、10年ちょっと前ですかね。ぐらいのやつで。まあ、深夜っていうか11時ぐらい、夜のね、11時ぐらいにやってたドラマなんですよね。確かね、土曜の夜とかで、フジが新しく作った枠とかでやってたんじゃなかったかな？なんかね、やってましたけども。なんでちょっとディープとか、挑戦的なとかいうか、実験的なやつとかをいろいろやれる枠でやってたやつで。まあ、面白かったですよね。SP。岡田准一がまあ、その SP ですよね。で、堤真一がその上司で、同僚に牧陽子とかがいてっていうやつ。まあ、テレビシリーズずるっとやった後に、まあ、テレビの最終回で、続くな感じになって、劇場版がこう、用意されるというやつですね。テレビ、連続でテレビからこう映画で完結させるっていう、まあ一時期流行ってたパターンですけれども、映画も2作あるんですね。野望編と革命編とあって、革命編で完結っていう。まあ、これはもうね、まあ言わずと知れたな感じですけど、岡田准一がもうアクションにはまるきっかけになっちゃって、た感じのあれですよね、多分ね、ドラマですよね。多分この SP 合わせで体作りを始めて、格闘技とかも習ったりして、いろいろやって、今じゃもうなんかもうすごいことになってますからね、岡田准一の体がね。今もうムキムキですもんね。だからこの頃はまあ、その始めの方なんで、まだ、人の体のバランスをしてるというか、岡田准一な体ですけどね、今もうなんかムキムキでもうわけわかんないことになってますからね、あの体が。まあそんな SP ですよ。で、まあこれ、何ですかね、まあ今までになかったドラマな感じですよね、本当にね。まあその枠が45分枠とかなのかな、時間がちょっと短いんですよね、一本一本のドラマね。ただ、2回とか3回とかでワンエピソードみたいな感じの作りになってるので、DVD で見ようと思うと、そのエピソードごとにちゃんとまとめてくれてるんですね。エピソード1、エピソード2、エピソード3、エピソード0、エピソード4かな。で、映画がエピソード5とか6に当たる部分になってる。ですよね、確かね。まあ、どれも面白いんですけどね、やっぱり一番面白い僕はエピソード2ですかね、病院占拠のやつ。あれすごい面白いですよね。 岡田准一と牧陽子が、まあ、警護でついてた人が、まあ、病院、検査入院っていうか、まあ、検査入院ですよね、したところの病院をテロリストに占拠されるというタイプで。まあ、言うてみれば、あれですよね、ダイハード的な。まあ、岡田准一がまず、一人で何とかしようとしては、と戦ったり、なんなりして、牧陽子を助け出して、牧陽子とあと、府長かなんか、と組んで、こう、いろいろ仕掛けて、最終的にこう、ね、解決するっていう流れになるんですけど、アクションとかもやっぱりこれが一番わかりやすくすごいですよね。まあまあ、エピソード1とかでも普通にこうね、ナイフとか刀とか使ってくるやつにワンワンワンワン戦ったりはしてるんですけど、この病院占拠のやつはまあ狭いところをうまく使って、しかも道具っていうかね、病院にあるものを使って罠仕掛けたりとかそういうのもあって、なんかいろいろ面白いんですよね。やっぱり、エピソード2が一番好きですね、見るのはね、やっぱりね。これ、なんですかね。で、エピソード1、2とか見てる間は、まあ、普通っちゃ普通、事件を解決していくっていう意味では、まあ、それなりに、ストレートなやつで、エピソード3が、要人警護ですよね。要人警護じゃねえんだ。なんだ。容疑者警護というか、なんかね、事件の、裏側を知ってるであろう人を護衛するみたいな感じのやつですよね。で、ラーメンズの片桐仁がその警護対象になってて、まあ、それを守ってるんだけども、まあ、その事件のあれこれが、まあ、警察の上にも関わってくるやつで、そこからの圧力とかもあったりで、結局、事件、その証人として役に立たないというか、まあ、ね、別のなんか隠蔽系の、あれで解決っていう形にしちゃいますよってなって、証人としての、あれ、を失っ、片桐仁が失っちゃって警護から外れるんですよね。ただその、片桐仁が狙われてるのに抜けるのかっていう、ので、こう、上との圧力によるあれとかで、ぐーってなるっていう。まあ、今何言ってんだかちょっとよくわかんなくなりましたけども。まあ、要するに、SP という仕事として、全うできずに、こう、ね、終わるっていう、ちょっと悲しいというか、もやっとする終わり方をするのがエピソード3ですよね。で、その後になんか回想というか、エピソード0っつって、岡田准一がまあ SP に入るとこまでみたいなやつのちょっとした回想録みたいのがあって、エピソード4が、そのテレビシリーズの最後の事件が、その総理大臣が襲撃されるっていうんで、っていうやつですよね。その首相、総理大臣、総理をやって、のが、まあ、岡田准一の過去に関わってたりというか、岡田准一がまあ、両親を殺され、テロに巻き込まれて死んじゃってるんだけど、そのテロを裏で仕込んでたのが、実はその総理だったという、自作自演的な騒動を起こした形になってるんですね。そのことに恨みを持ってる中で、その総理を守らなきゃいけなくなってっていう流れの、あれですけど、まあ、これで、まあ、わーっとなって、実はその、今までの事件を裏で動かしてたのが、まあ、警察の内部の何か、みたいな感じになり、まあ、その、テレビシリーズ、それで終わりなんだけど、そのテレビシリーズの最後の最後で、まあ、堤真一が実は、敵側というか、黒幕側の、人だったのかっていう、っていう終わり方をするわけですね。で、続くになって劇場版になるという。 まあこれもすごいですよね。岡田准一はだから、まあその両親がテロに巻き込まれて死んでるっていう形で、その頃のね、その事件のショックというかトラウマみたいのもあって、なんか脳内物質のあれが他の人と狂っていて、その異常に感覚が鋭かったり、記憶力がすごかったりっていう、まあ特殊能力系を岡田准一は持ってたり。で、実はそのテロの事件に学生の頃の堤真一が、こう、その現場を見てたっていう。で、堤真一もまた、その総理にある恨みを持っていたというのが、まあ、後々分かってくるわけですけれどもね。だから堤真一がすごいいい上司というかね、岡田准一のその特殊能力に苦しみながらも、人を守るっていうことに一生懸命な岡田准一をこう、堤真一が見守るっていうような図式でずっと進んできたのに、実はその堤真一がっていう形になるからね、これね。で、映画版の一作目、野望編で、まあその堤真一と岡田准一の間にちょっと確執が生まれつつも、で、堤真一がその裏で何か大きなことをしようとしていて、まあその仲間になるというか、裏のつながりのある仲間たちですね。同じく革命をしようとしているメンツたちとのあれもあって、岡田准一たちのその要は SP チームを潰そうとして動くのがその野望編ですかね。だから野望編の最後で、まあ要人警護をしてて、まあそこを襲われるんだけども、ターゲットが完全にその SP のメンバーの方を狙ってくるっていうやつですよね。まあ最終的に岡田准一がそのピンチを乗り切って、まあ、その映画一作目は終わるわけですけれども、岡田准一がだからすごいっすよね。まああれもだから、まあチーム他ね、牧陽子とかも一緒にいるわけですけど、牧陽子もまたかっこいいっすよね。この SP の牧陽子はすごいっすよね。かっこいいっすよね。綺麗だけど口が悪くて、ガンガンかっこよく動けて、アクションもやってますからね。牧陽子かっこいいんだよなこれ。最近ね、牧陽子もなんかいろいろあって、なんかあんま出てない気がしますけど、ね、今なんかどうなっちゃってんだかわかんないですけどね。いや、この SP の牧陽子は本当にかっこいいっすよね。すごい。まあ、そう。で、まあ、堤真一のその野望が、こう、革命編っていうその最後に、映画の2作目完結作になるわけですけれども、まあ、それで行われる。まあ、その堤真一が仕組んだ革命っていうのが、まあ、映画丸々使ってやってるわけですけど、まあ、国会議事堂占拠して、ね、政治家どもの、こう、闇の部分をどんどん、闇というか、隠蔽してきた、汚い部分をどんどんどんどん明らかにしていき、最後に、こう、総理と、こう、対決というかね、自分の、恨みを総理にぶつけてっていう。その中でこうね、その若手というか、まあ、議員たちの中では若手、まあ、新進気鋭というか、のカリスマとなるであろう、香川照之がいるんだけども、香川照之が、まあ、映画の第一作目から出てきてて、まあ、裏、黒幕の一端になってるんだけども、その香川照之と堤真一の関係性っていうのをね、最後の最後でこれもわかるわけですけれども。で、その関係がわかった上で、堤真一を操って香川照之はもう一つ先に行こうとしてる。結局、堤真一は自分の計画した革命をこう、 香川照之の裏切りというか、あれで、まあ、潰される形になるわけだけども。で、香川照之の、こう、計画は、他の、まあ、岡田准一はじめ、そっちの SP チームによって、まあ、結局、潰されちゃうんだけども。で、堤真一と岡田准一の最後の対決になったりするわけですね。だからこの、ただその岡田准一をその日の国会議事堂の要人警護の中にうまいことそのチームを引き入れてたのも堤真一で、堤真一はだからいろいろと計画しつつも、岡田准一に自分を止めてくれることを願っているという、とても複雑な感じになってるわけですけれども。だよね、堤真一が、だからすごい、まあ、微妙というか、ねえ、自分の、こう、思い描くものを、やり遂げようっていう思いと、それを止めてほしいっていう思いとの狭間でずっとやってるっていう感じになってる。これがね、いいんですよね。で、最後結局、まあ、岡田准一に自分を止めろと、自分を撃てと、言うけども、まあ、岡田准一は、それをせず、逆に自殺しようとする堤真一を止め、普通に逮捕という形になって、岡田准一は、まあ、自分の筋を通すわけですけれどもね、堤真一は、だから、普通に捕まってしまうという。まあ、革命が成功しようが失敗しようが死ぬ気満々だった堤真一が、だから岡田准一によって止められるという形になってるわけですね。これもまた、いい関係でしたよね。堤真一と岡田准一はね、これ。すごくかっこいいというか、ね、男のその感情、ね、非常にうまくやってますわな。これね、やっぱりね、SP は映像とあと音楽もいいですよね。BGM もいいですよね。クラシック系のやつとかも、そのテロのシーンとかではまあ多用されるんですけど、まあテーマ音楽がね、やっぱり、すごくかっこいいですよね。あれが鳴るとやっぱりちょっと上がりますもんね、気持ちがね。あの曲はいいですね。あとはもう本当に映像がやっぱりすごく、ちゃんとしてるというか、うまい作り方をしてますわね。面白いんですよね。ね、まあ、アクションはね、言うに及ばずですよ。だから、まあ、ね、さっき、その、エピソード2のその、病院占拠が一番好きって言ってましたけど、まあ、その、国会議事堂のやつも、結局同じような感じにはなるんですよね。その、特定の場所が占拠されて、その中で、少人数で立ち向かうっていう図式は結構その革命編は同じ形になってるんで、まあ 同じような面白さはもちろんあるんですけど、まあ比べた時にやっぱりアクションとかが密度が濃いのはやっぱりエピソード2の方なんで、どっちが面白いって言ったらエピソード2をまとめてみるのが一番面白いっちゃ、まあ面白いんですけど、まあまあ革命編はね、どうしても堤真一っていう一人の男のその背後、背景から何から何まで全部やんなきゃいけないんで、まあ詰め込んでありますからね。まあ時間はもちろんそっちの方が長いんですけど。でもやっぱりまあアクションとかそういう意味では、まあちょっと落ちますわな。いや、すごいんですけどね。見せ場はたくさんあるし、すごいんですけど、やっぱりね、エピソード2、そうなんだよな、ね、SP の面白さもエピソード2に集約されてる気はしますよね。あれ面白かったな。まあ、ただ、そのね、SP という仕事に対するいろいろな矜持というか、いろんなものが見えるのはエピソード3だし、まあ、その、岡田准一の物語としてというかね、あれはやっぱりテレビシリーズの最後のエピソード4はもうすごいしっかり描いてますし、だ映画版になるとね、やっぱり堤真一の物語な部分が結構あるから、そうね。そう、やっぱり密度で言うとエピソード2がやっぱり面白いのかな。アクションとか、そういうね、 それに関しての面白さはエピソード2ですよね。だから DVD でも2本目だと思いますんでね。まあよろしければそこだけでも見ると、まあ面白いなと思うことになると思いますが。まあそんなわけで、そんなわけですよ。なんで、公演終わってからのこの1週間足らずの間にわーっと見たわけですよ。SP をね。まあ面白かったですね。まあただね、やっぱりそのテレビドラマがずるっとっていうか、まあ普通にワンクールはなかったのか、でもまあ何話か、まああって、それに映画2本あって、あとテレビスペシャルでね、革命前日っていう、そのオフなやつがちょっとあったりするのでね、それ全部見るにはやっぱりね、公演終わってからのこの数日ではなかなかに厳しかったので、結果、金曜に上げなきゃいけないやつを土曜までかかって今土曜に上げているという状態になってしまいましたけれどもね。まあまあ、もう土曜日ですよ。はい。一日遅れましてすいませんでした。つう話でね。まあ今日までかかっちゃいましたからね。革命編見たのがついさっきでございますよ。まあ、そんなわけで、どんなわけだ。SP を見ましたよっていう話。あと、ね、卒業式実行ありがとうございましたっていう話でございました。そんなところでよろしいでしょうか。かれこれ何分？ 25 分ぐらい話してるのかな？じゃあもう一回30分ぐらいで終われればいいよね。というわけで、モリエンテスラジオドラバナ第11回でございまして。次回は多分ね、来週の水曜日がまた、鹿島さんの鹿島市ラジオ、01女子の鹿島市ラジオがあって、金曜日は、熊谷さんの新しいタイトル覚えてないや、野球のやつが金曜日っていう形になるかと思いますが、よろしくお願いします。あとは告知的なものって何かあったっけ？アガリスクだと4月にコントレックスを予定していて、今、多分、参加団体をもう一つぐらい募集しているのかな？多分3月、まあ、あと何日か募集していると思うので、よろしければ、チェックしてみてくださいっていうやつがあるのと、あと、感激三昧でなんか、やってますね。感激三昧にも、なんか、ちょっと、いろいろシステムが難しい、なんか、感激三昧のイベントがあって、まあ、見てくれるとポイント入るよ、みたいなやつですね。それにも、アガリスク参加しておりまして、時をかける稽古場の2.0で参加してんのかな？それも、よろしければ、ツイッターとかをチェックしてもらうと、やり方とか書いてあったりするので、感激三昧とツイッターをチェックしていただけるといいかと思います。あと、個人的には何だろうな。まあ、ファルスシアターが6月にありますが、まだ6月なんでね、まだ告知っていうほど、まあまあ、演目とかもまだ公表されてないやつなので、情報公開がね、まだなので、まああれですけど、6月にファルスシアターやりますよっていうことで、それもまたよろしくお願いします。まあ、そんなわけでね、ファルスシアターの稽古も多分4月の後半ぐらいから始まる感じなんで、この3月がね、意外と私、久しぶりになんだか芝居にあまり関わらない時期になりそうで。まあ、逆にね、稽古とかないと時間の使い方が自分でもよくわかんねえなーって思ったりしてますよ。まあね、ドラマとかね、見れたら見たいんですけど、あとは何したらいいんですかね。時間の使い方がね、ほんと全然下手くそになってんすよ。稽古がないと。もう去年の半ばぐらいからもうずーっと追われてましたからね、稽古にね。そうなんですよ。本当に久しぶりになんかそういうのがない時期だなーって思ったりしてますが。まあそんなわけで、なんだかよくわからない取り留めのない感じになりましたが、ありがとうございました。そのわけでね、次回ドラバナは、あれか、3月がなんか、ね、頭の方に金曜日があるから、多分、3月終わり
にもう一回ドラバナあるのかな？出番回ってくんのかな？ 5 週、3月5週目の金曜日が存在するんですよね、多分ね。その3月の終わりに多分、もう一度ドラバナが次回あることでしょう。ということで、何見ようかな。ねえ、なんか、多分また時間はあるはずなので、なんか見てお話しすることになるでしょう。マイボスマイヒーロー見切れればね、見たいんですけどね、その帰ってくるかどうかがわかんないんですよね、後半がね。帰ってきたら見ますけど。というわけで、とりあえず今回はこの辺でお開きでございます。ありがとうございました。アガリスクエンターテインメントの矢吹ジャンプでした。どうも。